古山誠輝がお送りしていますインター FM897 東京サンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーです。サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家を毎週お招きしております。今週は先週に引き続きまして行政書士の坂井茂さんをスタジオにお迎えしております。坂井さん、今日もよろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いします。
さて坂井さん、先週もですね、坂井さんが今普及活動されていらっしゃいます青年貢献制度についてお話をしていただきました。今週はその制度についてさらに詳しくお話を聞いていこうと思います。ただ先週聞き逃してしまった方、青年貢献制度なんだよっていう方もいらっしゃると思いますので、改めて簡単にご説明いただけますでしょうか。
はい、青年貢献制度というのはですね、認知症とか知的障害の方とか、それから精神障害などでですね、物事を判断する能力が、衰えた方ですね、こういった方に対して、これご本人というんですけども、その本人の、権利を守る援助者といいますが、この後見人を、選ぶことでその法律的にそのご本人を守りましょうという制度が青年貢献制度というふうに言えると思うんですね。
具体的に守るものというのは財産、
財産ですね、もちろんご本人の健康とか、そういうものを守ることになりますけれどもね、はい。
じゃあトータルでその人の全てっていう言い方でいいんでしょうかね。
そうですね、全てになり得ますね、ある意味ね。
そうすると相当大きな役割というふうに言えますか。
そうですね、役割もそうですし、結局その方の人生に関わることになりますから、責任というかもう大きいですね。
これ具体的にじゃあ誰がなれるんだっていう話だと思うんですけども、家族のいる方は家族、
そうですね、
なりますね、ということになりますよね。でもそうじゃない方もいらっしゃいますよね。
これはですね、統計の資料がですね、家庭裁判所じゃないですね、最高裁判所ですね、最高裁判所の方から、平成28年の12月末現在で数字が出てるんですけれども、
最新の数字ですね、
最新の数字が出てるんですけれども、基本的に7割が第三者が後見人になっていると。
7割ですか。
今は、昔はもうほとんど親族の方が後見人だったんですね、その制度ができる前ぐらいは、それが今は7割が第三者の方が後見人になっている。要するに3割が親族、配偶者ですね、妻とか奥さん、旦那さんとかね、がなってたりとか、あとはお子さんがなってたりとか、あとは兄弟がなってたりとかいう感じですよね。
配偶者が少ないというのはなんとなく理解できるんですよ、年齢的に同じだったりするっていうのがあると思うんですけども、でもご家族が少なくてその7割も第三者っていうことは何か理由があるんですか。
そうですね、その裁判所が基本的にはですね、その後見人を選びますので、ですから仮にご親族の方を後見人候補者として、書類を出したとしても、家庭裁判所がそれはダメだよと、多分難しいんじゃないのと、能力的に難しいとか争いがあってダメだとか、いろいろな理由があって、じゃあ第三者である弁護士さん頼みましょうとか、証書さん頼みましょうという形になったりするんですね。
家族だからこそ生まれる問題も結構あるでしょうし、
特にご家族ですと親の財産と自分の財産一緒にしちゃうっていうことも多かったりして、専門職の後見人の方も横領とかしてますけれども事件としてありますけどね、ありますけれども、やはりご親族の方の方が、可能性が高いというのもあって、徐々にこう第三者の後見人が増えていってんじゃないかなというふうには思うんですね。
その青年貢献制度ですが、大きく分けて2つあるというお話でした。1つが法定貢献、それから、任意貢献というものだったと思うんですが、この法定貢献と任意貢献の違いは何でしょうか。
そうですね、法定貢献は簡単に言ってしまうと、ご本人が判断能力が不十分になってから使われる制度ですから、認知症になりましたってなった時に、じゃあ後見人がいないと困りますねというので、家庭裁判所に申し立てをして後見人を選んでもらうと。で、任意貢献の場合はご自分が、ご本人がですね、判断能力がある段階で、自分が将来能力が衰えた時に、この方に、貢献になってほしいというのをあらかじめ選ぶというのが任意貢献の制度ですね。
任意貢献の場合っていうのは、指名制ですから、
そうですね、
この人になってほしいって、なっていただくという形になると思うんですけども、その法廷の場合は裁判所が結局選ぶんですよね。どういう基準で選ばれるんですか。
どういう基準というのはなかなか難しいですが、基本的に後見人候補者という方が いらっしゃってですね、
候補者がいるんですか。
候補者の、まあ、その財産状況とかいろんなものを書類として提出するんですね、
はい、
あの信条調査みたいな感じの書類を書いてですね、はい、なのでその候補者を出すんですね、で何もなければその候補者を、まあ、家庭裁判所を選ぶわけですね、
はい、
ただその候補者が例えば相続人間で争いがある人であるとか、はい、まあ、財産管理をちゃんとできそうにもないなということを家庭裁判所が判断したとするならば、代わりに弁護士さんを後見人に選ぶとか、調書士さんを選ぶとかいう形になるんですね。
そうすると、まあ、基本的には、まあ、近くはない遠い親戚かもしれないけれども、親族が関わるケースが多いわけです
ね。そうですね、3割ぐらいはご親族の方が後見人に選ばれていると、
うん、
昨年の12月の現在ですね、
はい、
では
、はい、これこういったお仕事を専門にしてらっしゃる方もいるんですか。
後見人を、そうですね、後見人を専門に、まあ、専門というかそれを中心にやられている方もいらっしゃるとは思うんですが、なかなか難しいですよね。ですからね、その結局じゃあ何人受任できるんだって話じゃないですか。
あのこれ何人かを受けることってできるんですか。
そうです。
へえ、一人で。
一人で。ですから人によってはまあ10人ぐらい。
10人、
まあ、多い人では例えば20人っていう方も聞いたことありますよ。
20人の後見を受け持ってるわけですか。
まあ、これはあの20人というのは私が知ってる別な法人さんなんですけれども、法人後見で受けてですね、個人でなくて法人で受けて、でその法人に入ってる方が20件持ってるというのは聞いたことがありますね。でも、まあ、通常はやはり10人ぐらいが限界ではないかと、専門の、大学の先生もおっしゃってますね。
今酒井さんお話の中でその個人後見と法人後見ってありましたけども、これ具体的な違いっていうのは、まあ、一個人に対してと、まあ、法人は会社ってことですか。そうすると、
まあ、会社でも理屈上は可能ですけれども、大体今やってるのは NPO とか公益社団とかそういったところが法人後見やってるところが多いです。もちろんあと司法書士法人もありますね。
まあ、割合的に言うと、個人よりも法人の方が今は多いんですかね。
いやいや、これも裁判所の統計ですと、法人の件数はまだまだ少ないです。
あ、まだまだ少ない。
これ平成28年12月現在ですけれども、はい、法人で受けているのが、1274件となってますので、
はい、
まあ、少ないですね。全体での数から言ってもまだまだですね。
それはもう数パーセントっていう形ですか。
そうですね、まだまだ少ないですね。
じゃあそれは、まあ、ある意味これから、まあ、社会が求められているようであれば、法人のような、まあ、会社単位というかそういったものは増えていくと。
そうですね、増やしていくべきだという形で、まあ、NPO 法人みたいなものがやっていく方が、うん、そのリスク回避ができるとか、うん、不正を防止できるとかいうのがありますので、あとは、まあ、知的障害をお持ちの方が、まあ、親御さんの方が先に亡くなってしまいますので、その時にじゃあ後見人をつけるとしたとしても、後見人も同じようにお子さんより多分年齢が上なので先に亡くなる可能性もありますので、はい、そうした場合やはり法人が受ければ継続的に見れるだろうというのもありますので、やはり法人がその後見人になるというメリットは大きいんではないかなと思うんですが、これはやはり普及していくべきであろうというふうに考えていますね。
ではここで1曲挟みまして、後半も酒井さんにお話を伺っていきます。曲は古山紗友がお送りしています、インター FM897 東京サンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンニングオーバーザトーチのコーナーをお送りしております。今週は先週に引き続きまして、行政書士の酒井茂さんをスタジオにお迎えしております。酒井さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、まあ、先週今週と成年後見制度、その中身についてご紹介いただいているわけですが、この後見人の役割といいますと、はい、まあ、いくつか出てきてはいましたが、具体的により深く伺いたいんですが、どういったものがありますか。
そうですね、まあ、後見人の職務と言ってもいいかもしれないんですが、固い言葉で言うと心情看護と財産管理と、
はい、
この2つにまあ大きく分かれるんですね。
心情看護というのは、まあ、その人の命に関わるという。
そうですね、健康や生活とかを見守っていくと、 というのが心情看護になりますね。そのためにはじゃあ病院に連れていくというよりも病院との契約をするであるとか、はい、それから、そうですね、介護保険の契約をするとか、はい、いうような形でその身の回りに関連する契約をしていくというのが心情看護に当たりますね。
本来ですとこれまではまあ家族がやっていたような役割を、まあ法的にというか第三者の目で、手を差し伸べていくということですね。ということですね。
で財産管理はそれこそ本当にご本人の預貯金の管理であったりとか、不動産の管理をするとかいうような形での財産管理をしていくと、まあ、大きくこの2つに分かれるんですよね。で基本的にはその判断能力が落ちた方が対象になりますから、衰えている方が対象になりますので、はい、その方が勝手に契約をしてしまったとかいう場合にその契約を取り消すとかいうその取り消し権を持てるとか、まあ、代わりにあの財産契約をするとかいうようなことができると、別な言い方をするというのがまあ貢献だということになりますね。
かなり大きな役割ですよね。そうすると
役割も大きいですし、逆に言うと責任も重いですよね。
重いですよね。ちょっと間違うと犯罪になりかねないということもありますから、それだけのプレッシャーがあると思います、これまでも同様の悩みだったりとか、当然あったと思うんですね、それが今まではどうにかできてきたんだけれども、ここに来てやっぱりこういった制度がより必要になってきたっていうその背景みたいなものは何かあるんですか？そうですね、
多分今まで本当にご家族で何とかしてたと、結局核家族化が進んで個々人でこう暮らすようになると、はい、結局親の面倒を一緒に暮らしてみるっていうことがなくなってきてると思うんですよね。
一人暮らしのお年寄りも増えてますしね、
なのでそういった社会背景もあるでしょうし、あとはやはり認知症患者が300万人を超えるとか言われているように、まあ昔はそういうのはあまり話題になってなかったのもありますでしょうし、まあ、高齢化が進んでるっていうのもあるでしょうね、背景としては
やっぱり社会的な変化っていうのが制度を必要としているということになるんでしょうね。やはりこの制度をもう少し早く知っていたらこういった状況を救うことができたのにっていうことも当然ありますよね。
そうですね、ですから結局その制度を利用し得ないがためにその消費者トラブルに巻き込まれるとかいうことはありえますよね。これはだから高齢者に限らず知的障害をお持ちの方がある程度社会の中で生活をしていて、悪い人に騙されてしまうということはありますよね。だからそういう方にもちゃんと貢献人がついてればそれを未然に防ぐということもありえるんじゃないかなと思いますよね。
さてそんな酒井さん、まあ、今後の目標も含めてなんですが、どういったことをこうお考えの上でこの制度についてこう関わっていこうと思われてますか？
そうですね、そもそもその総の会という法人を立ち上げた理由はですね、ご本人の権利を守るんでしょうかね、能力が衰えた方の本守るためには個人ではなくて法人で、対応していこうと。ですからまあそういったその能力が衰えた方を少しでもですね、暮らしやすい社会になれるようにね、貢献できればと、でその地道にそういった成年後継制度があるんだよということを広めつつ、総の会という法人がその貢献人になれるようにですね、活動をしていきたいなというふうに思ってるんですね。
貢献制度を広めることによって社会に貢献していきたいという、
ダジャレになっちゃいました
ちょっと僕も言って失敗したかなと思いましたけども、でもまさにそういった思いで、活動されていらっしゃるということでございます。今お話がありました特定非営利活動法人の総の会、こちらに関しましては、お電話それからホームページ等でお問い合わせも可能ということですね、電話番号は 03-5577-5251 03-5577-5251、平日の午前10時から午後5時までが受付時間となっております、そして酒井さんから具体的にお話を聞きたいという場合には、何かこうお電話とか、まあ、ホームページでのお問い合わせ以外には何かあるんでしょうか？
そうですね、まあ、お電話でお問い合わせいただいて無料相談会やってますので、
あ、そうですか、
ご予約いただいて、受けたまりしてます、それからあと8月にですね、まあ大体まあ2ヶ月か3ヶ月に1回公開セミナーというのをやってまして、で成年貢献制度のセミナーであるとか、まあ遺言相続のセミナーであるとかやってますので、そちらの方にご参加いただければというふうに思います。
はい、これは酒井さんのお言葉を借りますと、ご本人と、それから、後見人という、立場に関心のある方、一緒に参加されるっていうのが理想じゃないですか。
理想ですね。ですから、私どものセミナーに高齢のおばあ様と一緒に娘さんがいらっしゃるということもあります、はい、
その方が話早かったりします
ね。そうですね、
理解とか、
ただ遺言相続の話になるとちょっとね難しいかもしれませんが後見制度に関しては難しい、お二人で来ていただければと思いますね。
本当難しいですね。ぜひですね、番組の方にも詳細ブログ、リンクを貼っておきますので、こちらも合わせてご覧いただきたいと思います。さてこのコーナーではゲストの方にもコーナー名のように次回のゲストにそのトーチをお渡しいただいておりますが、酒井さんどなたをご紹介いただけますでしょうか。
はい、次回のゲストにはですね、日本を代表するジャズミュージシャンで、ピアニストの、松井恵子さんをご紹介したいと思います。
松井さんといいますと日本人でありながら世界を代表するジャズミュージシャンとして知られておりますが、松井さんをお迎えして次回はお届けしたいと思います。ということでこの時間は行政書士の酒井茂さんを2週にわたりスタジオにお迎えしお話を聞いてまいりました。酒井さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
古山誠輝がお送りしてきましたインターFM897東京サンデー、そろそろお別れの時間です。今週は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーに先週に引き続きまして行政書士の酒井茂さんをお迎えしましたが、今週は成年後見制度について、先週はいろんなその制度の内容についてとかですね、制度の具体的な中身についてお話を伺ったんですが、今週は誰がなれるのか、どんな仕事なのか具体的にいろいろと伺ってきました。どうですか、かなり重大かつその人の人生を支えなくてはならない仕事役割ですよね。これはなかなかこの責任重圧をどこまで担えるかっていうことを考えると、この家族間の中でもいろいろと揉め事あるんだろうなっていう感じがしました。それがね、第三者が7割を占めているという数字につながってるのかなという気がいたしました。自分自身も置かれている状況からこの後見制度についてはもっと深く学びたいという気持ちになりましたが、酒井さんのお話によりますとセミナー、それから無料相談なども定期的に行っているということですから、まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。そこから始まると思うんですよね。成年後見制度についての詳しい情報は総の会、特定非営利活動法人総の会にお問い合わせいただければと思います。番組ブログに詳細を載せておきます。で次回のゲストはジャズミュージシャンでピアニストの松井恵子さんをお迎えしてお話を聞いていきたいと思います。世界的なアーティスト番組登場です。この番組では引き続き皆さんからリクエストメッセージをお待ちしております。アドレスは tos@interfm.jp tos@interfm.jp です。ではまた来週も日曜の朝7時東京サンデーでお楽しみください。ここまでのお相手は古山紗友希でした。この後もインターFM897にお付き合いください。
Talkin' on Sunday was brought to you by Minato Asset Management.